前のおなじみ編集終わりました。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。先週予告しました通り、今週もラジオ食堂のゴールデンウィーク特別編ということになっておりまして、普段のラジオ食堂の放送内容とは若干違う内容となっておりますんで、もしラジオ食堂を初めて聞くよという方がいらっしゃいましたら、できれば前の回のラジオ食堂の第296回とかですね、その前の第294回あたりから聞いていただいた方がいいかと思います。もう内容はですね、いつもラジオ食堂を聞いてくださっているリスナーさん向けの内容となっておりますんで、ご新規の方は別の放送から聞いていただけるとありがたく思います。内容は先週申し上げました通り、坂谷と橋場と豊子さんの雑談会となっておりまして、どちらかといえば野木ツアールに近いというか、野木ツ食堂の延長線上としてですね、聞いていただけるとありがたく思います。あとラジオ食堂のイベント、ラジオのことを無限に喋れる場、2024年5月は5月26日ですんで、よろしくお願いします。そろそろ SNS、X、旧 Twitter にですね、告知はもう上がってると思いますんで、何卒よろしくお願いします。ラジオ食堂のゴールデンウィーク特別編、はい、特別編2回続く形で申し訳ありませんが、今月坂田には毎週更新しますんでね、ご容赦いただけるとありがたく思います。はい。ラジオ食堂特別編、ゴールデンウィークダラダラ放題。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。
こんにちは、PG ディップ今治セフィロです。よろしくお願いします、MBA!
はい、いつもの MBA 橋場さんですけども、一方。
ポッドキャスト、ネットラジオのノギツアールから来ました、東横名人です。本日もお邪魔しております。よろしくお願いします。
はい、ということでですね、東京某所池袋からお送りしておりますが、うん、この構想をもってですね、はい、私が宣言したいのは、はい、小森まなみ会は収録されました。
素晴らしい。
はい。ラジオ食堂のリスナーさん方々の中にもですね、はい、小森まなみいつやと言うてらっしゃる方も何人かいらっしゃいましたんで。
いらっしゃるんですね。
これが言われたってことは僕がどれだけ嫌って言ってもあげなきゃいけないってことですよね。
当たり前じゃないですか。
嫌なんですか？
嫌ではない。嫌ではない。
じゃあなんで収録したんですか？
1時間半撮ってねえんだぞ、お前。まあ、それはいいんですけども。前週が多分ね、アニメ界になると思いますんで、
はいはい、
2週続けて特別編ということになりますが、うん、まあ、ゴールデンウィークのね、はい、皆さんお時間合うと思いますんで、そのお供としてですね、
はい、
ダーダーとあのワイワイのお話に付き合っていただければなと思うんですけれども、
はい、
今集まってもらっている坂谷と MBA 橋場さんと豊子さんにはある共通点がございまして、
は
2023年に両親の片方を亡くしているという共通点がございまして、
うん、
だから明日ね、坂谷に父親の一周忌なんですよ。
おお、なるほどね、うん、ちょうど
だから、はいはいはい、まあちょっとその1年ね、いろいろあったんで、そういう話もね、記録として残しとこうかなっていう。
ラジオ食堂でこんな話するんだ。
いやー、もう我々もええ年になりましたからね、
あ
の坂谷が44で、橋場が43で、豊子さんが48でした。
48、
うん、5つ違うんやな。ちょっと意外とびっくり
する。まあ、いい年ですし、うん、ね、まあ、リスナーさんもいい年ですし、
うん、
まあ、44でね、父親亡くすっていうのも結構早いとは思うんですけれども、
うん、
なんでしょう。別にそんなしめっとした話もするつもりもないんで、
うん、
ダーダーとおっさんの話をね、聞いていただければと思います。うん、よろしくお願いします。
お願いします。
去年、はい、親父が突然倒れましてですね、うん、即死んだんですよ、
うん、もうほぼ
倒れて即死をやって、で4月の16日ですけどね、去年の、
はいはい、
確か土曜日だったと思うんですけども、うん、もう出たらですね、うん、姉上から電話がかかってきまして、
はいはい、
お父さん倒れたからすぐ来てっていう電話がありまして、
はい、
ああ明日行くわって答えたらですね、うん、
姉上がちょっと黙ってですね、うん、今すぐ来てって、うん、いうことで。
ああ、なるほど。
あ、そうってなって、行ったらもう ICU に入っておりまして、うん、もう死にかけていう状況でございましてね。なんかね、3月に肺を、うん、肺がんでね、
うん、
肺をちょっと切っておりまして、で、一応退院はしてるんですよね。うん、だからまあ一応手術は成功という形で、回復はしてたはずなんですけども、
うん、
突然急変して倒れたという形だったんですけども、
うんうん
そっかだが大変よもう。そういう苦労話を誘導するんですが。
はい、つぶんや。
大変よもう。まあ皆さん知ってる人は知ってると思うんですけども、うん
はい、
お父さんなりお母さんなり別におじいちゃんでもおばあちゃんでもいいですけども、はい、突然死んだ場合、
はい、
そっからやらないといけないことが山ほどある
わけ。山のようにあるね。
山のように。うん、まあ橋場さんとかはすごくね、詳しいとは思うんですけども、坂谷も喪主だったし、うん、あの橋場も喪主だったし、豊子さんは喪主じゃなかったと思うんで、まあちょっとそこで指加えて聞いておいてほしいんですけども。
でも喪主ってお母さんじゃないの？
それが違ったんですよ。
あら
悪口言うようですけども、う
んはい、機能しなかったっ。
ほぼ機能しなかった。
なるほど、なるほど。大変だったね、
それ。いや、ほんとね、うん、
どちらかというと、普段はちゃんとしてるけど、
いや、まあ、普段ちゃんとしてるけど、
うろたえてっていうこと。
いや、事務処理能力というか、マネーリテラシーというか、そういった、家族の形っていろいろありますけども、うん
はい、
その辺は親父が全部やってたってことなんですよ、ね。だから、生前とかはですね、母親から親父の愚痴をよく聞いてたんですけど、うん、僕自身は。
はい
うん
はい
でも、親父からは母親の愚痴ほとんど聞いたことなかったんですけども、うんはい、まあ、それはそういうことやったんだろうなと。まあ、家族の形としてね、そういう形やって。
まあ、微笑ましいっちゃ微笑ましい、
ね。まあまあ、そういうことですけど、うん、まあ、僕はほぼ全部やったっていう話なんです。大変、ほ
ん
と、
うん。
そんなにね、うちの家っていうのは、
うん、
まあ中流家庭で、
う
ん、特段別にそんな金があるわけでもなかったんですけど、
うん、
僕の父親無駄にですね、
はい、
10個ぐらい口座持ってましたんで、
もう、
大変ですよ。
わかる、それ。
大変だよね。あ、わかる。橋場とかはさ、橋場おかんやろ。
あ
だから、別にそんなに大変でもなかったと思うんですけど、そうでもない。
でもやっぱり口座は大変だよね。
うん。
だって、少額な口座だけど付き合いとか。
ああ、そういうやつが
多いか。ああ、昔は本当口座付き合いで作るとか。
あった。
多かったし、うん、いっぱいいろんな信用金庫とか付き合いあるもんね。
そう、だから、親父がね、突然死んだわけやから、そういうのがさっぱりわからんわけですよ。で、当然だから、おかんわからへんし、
うん、
で、
おかんわかんないの致命的やな。
いや、だからもう、何もわかんないんですよ。
うん、
でも、なんとかしないといけないわけで、
うんうん、
まあ、で、幸いですね、僕と違って、几帳面な性格だった、
は
い、
お父さんはね。
お父さんはね、うん、なんかメモは取ってたんですよ。うん、これがある、これがあると。
はいはい、
まあ、自分用のメモがあったんで、うん、それでなんとかわかったんですけども、うん、ちょっと怖くなってね、
うんうん、
僕とか、うん、仮に今死んだとするじゃないですか。
もうダメっすよ。
もうダメですよ。僕の資産なんか、俺の頭の中にしかないですから。だから、口座、通帳ありゃいいですけどね。
うん、
例えば俺、SBI に株の口座あるんですけども、うん、あれとか、
通帳ないもんな。
通帳ないから、
うん、
俺が死んで何も言わんかったら、誰にもわかんないですよ。
確かに。
そこそこでっかい金額入ってますけど。
うん、
まあ、坂谷さん、マネーフォワードですよ。
マネーフォワードって何ですか？
あ、家計簿アプリ。
ああ、なるほどね。まあ、だからそういうのがね、うん、必要だっていうことですよ。そうそう。一つすごい幸運だったことがですね、うん、父親のパソコンにパスワードがかかってなかったです。
うん、ああ、よかったね。
よかったね。
パスワードかかってたら積んでました。
積んでますね。
うん、で、パスワードかかってなかったから、うん、そのまま入れた、うん、Google Chrome にも普通に、
うん、
親父の ID でログインできた。
うん、
だから全部わかった。
うん、
ああ。
これ、もし、親父のパスワード分かんなかったら、積んでました、これ、完全に。ね、その4月16日に倒れて、行って、次の日には死んでしまったんですけども、これは、まあ、あんまり大きな声で言うような話ではないんですけど、まあ、多分大丈夫だから言うんですけど、土曜日に倒れました。で、その次日曜日、家族が集まってます。その時にですね、その通帳とか全部出してですね、出せるだけ金を出すぞと。うん、なんかおかんが近所の人に聞いてきたんやと言って、
うん、
生きてるうちに出すぞと、うん、いう話があって、なんかそういうのってすごく祭りみたいで楽しかったですね。微妙に
時間との勝負ですから、ね。
そう。法律、いやでもこれね、後で、相続の本とか調べてたら、うん、
それも疑われると死ぬと分かって出したよって突っ込まれるらしいですけど、うん、まあ法律上は死ぬ前に口座から出しとけば、まあそれは相続からは一応外れるわけなんで。
死ぬ前やったら、ね。
でも結局その金額、まあ、
財産の帰属としては本人なので、
結局そこでまた贈与してるって話になるから。
まあまあそうそうそうそう。
まあ微妙っちゃ微妙だけどね。
まあまあまあそうそう。うん、で、あの親父のね、アマゾンアカウントが生きてますんで、
う
ん、ファンが欲しいもん全部買えっていう話になって。
すごいね、それ。
なんかお祭りみたいでしたね。
うちも実は去年、母親が、10月の17日かな、
はいはいはいはい、
に、ある日突然倒れて、家で倒れて、はいはいはい、脳の奥の方の脳幹の方が詰まる拘束を起こして、徐々に終わっていくっていうので、1日ぐらいしかもう意識がなかったみたいなんですけど、
うん、
2週間ぐらいかかって、で、うん、まあ、緩やかに息を引き取ったって感じなんですけど。
あ、その時はもうアマゾン祭りで。
いやいやいや、そのアカウントも持ってないですから、もう82歳のおばあちゃんでしたから、
はいはいは
い、ないからそういうのもなく、はい、みんなで祭りだーって言って、そういうことも別になかったんですけど、でも坂谷さんの今の事象は今時ですね。
だからといって別にそんな買ってなかったですけどね。
まあ。
あの、税務署に目つけられたのを怒られるらしい。
税務署の皆さん聞いてますか？
まあ、まあ、姿勢の人にはそんな来ないとは思いますけどね。
まあよほど悪質なことをだから口座から全部から引っ張っちゃうとかやったら
やばい。いや、やってないやってない。そういうお祭りが
坂谷
家の中では行われてたんですけど、まあ冷静になって考えれば大した意味はないんですけどね。そういう
お母さんがそういうこと言い出したの？
ママンが、はい。ママンが言いました。
ママン機能しない割にはなんかよくわからないライバル
を。ママン、マネーリテラシーあんまないな。
高いのか低いのか、まあ、
まあ、ということがで、
はいはい、
で、その後、父親が死んだんですけど、
うん、
葬式業者ですわ。これもうみんな言うと思いますけど、
う
ん、突然死んで困るのは葬式業者です。結論としては、300万払いましたからね。
そんぐらい払ったの？
うん。いや、もう、
なんで？
足元乱れまくりです
わ。乱れまくったの？
僕の身内で言うと初めて死んで、
うん、
あの、尼崎の坂谷家では初めて死んでるんで、
うん、
知り合いに葬式業者がいるのが一番楽は楽なんですけど、わ、
うんう
ん、かんないわけですよ。
まあ、そんなもんおらんわな。
だからもう、あの、病院でインターネットで調べて、
うん、
尼崎市葬式家族葬みたいな形で調べたら、出てきて、うん、まあもう業者名言っちゃいますけど、千の風っていうとこね、九州の会社なんですけども、家の近くに、
うん、
千の風のホールがあったんですよ。
ほうほう
葬式のホールがあって、うんうん、あそこかと近いやんと、
うん、
ええやんと、
うん、
で広告には家族葬28万円からって書いてあって、
うん、
ああ円ちゃう安いしって、
うん、
電話かけますやん、
うん、
じゃああのすぐ遺体を受け取りに参りますと、
うん、
で持っていくわけじゃないですか。でそっからだいたい3日ぐらいで、通夜と葬式が終わるんですけども、もうその間は、すごい忙しくて、次の日には、商談に入るわけですけども、もうその商談が、商談じゃなくて、狩り、狩猟ですよ、もう。
ひゃは
いや、もう、
バーリトゥーだ。
もう狩猟、向こうは狩猟で、こっちは、奪い取られるだけの。
狩られる側
です。そう、狩られる側。だってね、立場対等じゃないわけですよ。
遺体持ってるからな。
そうそう、遺体持ってるわけなんですよ、向こうは。初めてだから、相場が全く分かんない、
うん、
相場が分かんないかつ相手はテーブルを蹴る選択肢を持ってない相手の商談っていうのはこんな楽な商談ないやん、
うん
うん、もう乗せられまくり。
まあでもね、個人のことを考えるとね、やっぱこれぐらいのグレードの祭壇の方が、やっぱちょっと見栄えはいいかなという感じがしますよね。
もう全部高い方、全部高い方。
いやでも、やっぱそうなっちゃいますよ。一番下のランクだったら、寂しい。
わからへんのですわ、
うん。
どんだけ寂しいかが。
うん、
その28万円の
祭壇と。いや、だからね、あの、正解よ。でも、その300万払って。
300万ですせ。
うん。
車買えますせ。
買える。
え、東横さんも300万ぐらい払ったんですか？
裏払ってましたよ、でもそれは。
いえ。
いや、200かな。でもね、やっぱり見栄えいいか悪いか。っていうのは別に見えとかそんなんじゃなくて、かわいそうやなっていう感じもするじゃないですか。本人はそんなんいらんよって多分言うとは思うけど、
うん、
まあでもそれは気持ちの問題っていうのもあるから。
気持ちで300万は払えまへんって。まあというか払ったのは父親の口座から
払う。口座から払うわけでしょ。
払ってるから。
いやだからそれはもうお父さんの口座からやんねんから、立派なもんあげたろうやって なってたから。
いや、さっきからずっと首をかしげてるコスパ中の橋場。
コスパ中。
いや、なんかちょっと、やっぱり、尼崎財閥と羽引きの財閥の方が、ちょっと言うことが違う。はいはい、僕100万も払ってない。ちょっと本気でビビってるんですけど、300万って。
うん。
高すぎや。それってさ、うんごめん。何が込み
もう全部オプションですよ。祭壇から、花から、料理から、ビールから。
いや、それわかんないけど、葬式やるよね、
うん。
お通夜もやる。だからそれは別々でやったのか。
うん、ああ、もう通夜も葬式も息通貫でやりますよ。
うん、一日葬とかではなかった。
ない。
でもそれだけで、あと仮葬でしょ
もちろん。まあ仮葬は別料金ですよ。
300万、
まあ、仮葬はそんな高くない
から。まあまあまあ、もちろんね。
死のところ
で。それで、骨上げの時の精進落とし私の料理がいくらかとか、
そうそう、あと骨壺もね、骨壺の値段があって、
うん、
でっかい骨壺とちっちゃい骨壺があってやな、
うん、
ちっちゃい骨壺の方が高いっていう
謎のね、
謎の理論があって、これなんでかっていうと、うん、今はもう土地がねないから、骨壺を納める場所もないから、でっかい骨壺やったら、
うん、
お墓入れてもらえないケースがあるから、ちっちゃい方がいいですよって言われて、ちっちゃい方が高いね。で、そのちっちゃい方の骨壺を見たら、100均で買ったような骨壺をね、入って渡されて、これがね、数万するわけですよ。
うん、
とか、あとね、この霊柩車合うでしょって、どっちがええでっかと、レクサスの霊柩車とクラウンの霊柩車がどっちがいいですかって言われて、そんなクラウンでええに決まってるよって。
うん、
あ、すいません、ちょっとクラウン出払ってるんで、レクサスでって言って。クラウンが確かね、5万ぐらいで、霊柩車は5万ぐらいで、うん、レクサス10何万とか言
って。それちょっと悪質やな。
で、そのレクサス、またそのレクサス当日来るやんか、うん、マジェスタやね。すげえ細けえどうでもええ話や、ね。
いや、それは違うやろ。クラウンマジェスタや。
そうそう。
レクサスちゃうやん。
レクサス級なんかな。
で、いや、でもそれは、
それは文句言っていいレベル。
それは自動車産業に携わってたものからすると、
まあ今でも自動車産業やけどね。
違うやないか。なめんなよみたいな。まあでもそこで、ほらほら、お父さんの前だからって。
いやもうほんまな。
怒らないからね。
もう、
それはひどいな。
まあ千の風ほんま、あそこ。いや、だから、
ね、あとさ、そのさ、どれぐらいの方がいらっしゃったの？結構多くいらっしゃったの？
いや、ご来席の方言うほど、コロナやったんで、うん、当時はね、
うん、
2、30人じゃねえかな。
あ、そういうの結構いたんだね。
まあ、親戚と、
近所の人
とか、ね。あ、そしたら料理代とかはまあ、うん、それは結構かか
る。まあまあまあ、という形で。
スケールが違います。
うん。やった。
もう一周期経ったから、
う
ん、もう次はもうちゃんと、千の風の見積もりがありますんで、うん、それを葬儀各社に送って、
うん、
もうあいみつ取りまくって、
うん、
で、おかん生きてる間に契約書まで巻いてもうて。
契約先にね。
契約。
生前にね。
生前にやってもらわんと、はいはい、かられる立場になりますよという、
うん。
大変だったね、ほんとね。橋場は大丈夫だった？そういう、かられんかったの？
かられなかったね。でも結果論だろうね。ただ僕の場合は、
うん、
自分で業者さんを選んでないです。
あ、そうなんだ。代入選んでも。
母がコロナの時期に亡くなったんですけど、うん、まあ、僕の母って、ある病気でもう10年以上入院してて。
ああ、はいはいはい。
それはコロナと全然無関係で入院してたんですけど、まあちょっとコロナになってしまって、肺炎になってしまって、
うん、
まあ亡くなったんですね、
うんうん。
コロナになったっていうのは聞いてたんで、1ヶ月ぐらい、まあちょいちょい電話かかってきたんですけど、ある日、
うん、
夜中の2時ぐらいに1回電話かかってきたんですよ、
うん。
すぐ来てくださいって言われて。
あだだ。
え、いや、電車もないですけど、みたいな。
はいはい。
結構遠いんですよ。
タクシーで来てください。
もう、容体危ないんで、とにかく来てくださいって言われて。
うん。
だから、夜中慌ててタクシー捕まえて、
うん、
行ったらもう亡くなってたんですよ。
うん。
朝の4時ぐらいで亡くなってましたね。
うん。
で、その瞬間は、葬式とかのことしか考えられなくなっぱなるんですけど、その病院に出入りされている葬儀業者さんがいらっしゃって。
うん。ああ、運が良かった。
多いですよね。それが、
まあ、あるんですよ。でも、
内容ですからね。
まあ、正解だったんでしょうね。
それが正解なんだろうな、多分。
だから、ちょっと意外だったのは、坂谷さんは、その病院で亡くなったにも関わらず。
そう、普通はあるんですよ。
そこに出入りしてる業者さんがいなかったんですね。
そっか、そこや。だから、
うん、
状況をぶって、
うん、
携帯で調べた、間抜けが叶えたということやな、これは。
なるほどね。
だから、うん、病院に紹介してくださいっていうのが正解だったんだ、これは、
う
ん、多分。
あ、でも僕は紹介してくださいって仕事も言ってないですよ。だってもう、ストレッチャーでガラガラガラって運んできて人がいて、うん、その人が病院の人じゃなくてもう業者なん
で。まあ、それはそれでどうなんで話になる
か、うん、だから、だからもう、
それはそれで。
だからもうその、遺体を遠目にご対面している時点でも人質に取られてるわけですよ。
うん、
だから、その業者が悪質だったらアウトなんですけど、
あ、
ま
あ、
そこまでひどいことはしなかったんでしょうね。うん、あんまり評判悪かったら出入りできないでしょうからね。
ああ、でも、うちは、生前から、実は、誰々さんとこのお葬式行った時、あっこの会館良かった。 ったわ、私もあっこでやってほしいわって遺言でありましたからね。
まあまあ、それがアウト楽は
楽。楽は楽だし。
まあでも200万飛んでいったけどね。
うん、いやでも、それはだってそこのホールで僕らが泊まって先行版とかね。
あ、
う、
あ、
ん。するのも含めてめっちゃ綺麗な、分譲マンションみたいなところで寝泊まりできるわけですよ。
ああ、はいはい。
うん。で、
ああ、なるほどね。
ネスカフェグストみたいな、ああいうコーヒーのやつが
とか。割と豪華やな。
割と豪華で、で、みんなちょうど、日本シリーズやってたんで、その部屋でみんな、親戚一同が、日本シリーズ見て盛り上がってましたけどね。
ああ、なるほど。
まあ、そういう
思い出。なんか、えらい楽しそうな
思い出込みの200万やったら確かに。
うん。
まあ、おかんの金やしな。
おかんの金やしません。
僕はね、ぶっちゃけ70万円台だったと思う。
あら、お安い。ああ、うん、本当ですか。まあ、それは良かったです、
うん。
あと、なんかその、日本シリーズの話で思い出しましたけど、
うん、
酒飲んでるの俺だけあって、
うん、
それはそれで結構、やっぱ、
時代感じた。
時代感じたというか、
うん、
いや、もともとね、うちの親戚どもは、田舎の出なんで、うん、いつも宴会してるようなたちだったんですけども、
うん
うん、誰も酒飲まんかったですね。
もう。まあ、時節柄ってかっこ
いい。いや、いや、別に、ハンドルがあるから酒飲まないじゃなくて、うん、別に、うちの実家に泊まる人もいたんだけど、
うん、
誰も酒飲まな
くて。飲みたくないから飲まないみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、急だったからかな。
うん。
緩やかにも衰えていって亡くなったら、あーって、ちょっと
笑う。気分的に
も。気分的にも多分
あったんじゃないかな。そういうのがあるのか。
だから、おばあさんとかだったら、ガンでとか、うん、なんか緩やかにも亡くなっていくっていうの分かってたら心の準備できてたけど、うん、急にだから、ヘラヘラ笑うこともできない。
そうですか。俺は、あれでしたね。親父は、明るい酒が好きだったら、楽しくやってくんなって、かっこよく言いましたよ。
うん、でも、誰も飲まない。なるほど、
うん。だから僕が、一人で、大瓶と手着で、
うん、
テーブル回りながら、ずっと、一人で飲んでて、あれはあれで侘しかったですね。
うん、
まあ、それはいいんですけどね。いや、まあ、ということで、毎週間会社休んで、大変でしたけど、はい、
うん、
やりきったというところではあったんですけども、
うん、
はい、
もうそっからが大変ですよ、もう。
うん、
そう、ね、
相続。
相続ね。
相続、
うん。
今回で言うと、家がある、まず。
はい。
家がある、うん、口座が10個ある。
はい。
で、もちろん保険とかもある。
うん、
あと、なんでか知らんけど、iPS 細胞の
山中
教授に、毎月10万円ずつ寄付してるとか。
え、寄付の話は、
あ、ごめん、
ちらっと言ったけど、毎月10万
ごめん、間違えた。1万円、ごめん。
あ、毎月1万円。
毎月1万
円。それも相当やけど。
でも、お父さん立派ね。
そういうのも、
偉いね。
結局、クレジットカードとか、
うん、
通帳全部見て、
うん、
何やこの毎月入ってる1万は何やって、
うん、
調べて、書類バーって見てたら、
うん、
あ、これかってなって、分かったとか、そんな感じで、そういうのが全部整理し終わったのが、うん、結局ね、10ヶ月かかった、
うん。
相続って10ヶ月なんですよ。
うん、
10ヶ月以内に相続全部終わらして、
うん、
相続を書類作って、税務署に入れるのが10ヶ月なんですよ。うん、
はいはいはい。
結局10ヶ月
ふるいかかった。10ヶ月かかるんだ。
かかった。別に相続で揉めるということはなかったんですけど、うん、いや、まあ一番揉めたのは、一番揉めてんけど、
うん、
もう、まあこの話は、ええわ、もう生々しく話やから。
だってお母さん半分。
いや、そう、もうだからもう、ややこしいから、
うん、
いわゆる法定相続のおかん半分を、
うん、
兄弟二人でもう半分ってやったんやけど、うんうんうん、全部相続して、相続の書類も僕が作って、
うん、
で、おかんに、尼崎市の税務署に持って行ってもらって、
うん、
俺と姉ちゃんとおかんが全員分自分で相続税を払って、
うん、
それで終了です。う
ん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
相続の書類は、橋場さんとか作りました？
相続の、でも税の書類はないから、だから死亡届けとか、で、俺が大変だったのは、なんか保険とかなんかマイナンバーカードどうするかとか、なんかそんなのが大変だった記憶がある。
ああ、はい。そういうやつ。
意外と保険の引き落としの方も大変ですよね。
大変ですね。
特に。そうか、保険の引き落とし。
ああ、はいはい。全部一個一個手続きしていかないといけない。うん、
郵便局はめっちゃ大変でしたね。
郵便局な。
あ、
大変やった、あれ。
めっちゃ大変。何往復もした。
そうそう。
郵便局って何ですか？
いや、だから普通の。
簡易保険とか。
普通のね。
あ、はいはい、
うん、 金融機関やったら、うんうんうん、書類行くで、はい、書類書いて送る、じゃあ、各々の口座に、振り込みます、以上、みたいなけど、うん、郵便局だけ、何ダディも誘われ
る。ある一定の額超えると、兄弟の同意書がいるとかね。受け取りね。
そうそう。
受け取りに、兄の分、自分の分とかっていうので、それぞれ設定はしてるんだけど、うん、受け取りが僕になってたりとか、うん、兄貴になってたりとか、分散はしてくれてたんですけど、まあ昔バブルの頃とかに入ってるやつがまだ残ってるわけですよ。
はあ、
それとかは、めっちゃいいの入ってるから、めっちゃその入院ボーナスみたいなのがある。特約で。
そんな昔の契
約があるの？バブルの保険の契約か。
バブルの漢方とかそんなんがあって、
はいはい、利率がめっちゃいい。
そう、それ子供のやつになってると、で、そこで兄弟で実はかけてる額が僕の方が多かったって兄貴にちょっと軽口叩かれました。
何や
お前大事にされてたんやな、みたいな、
ね。ああ、なるほどね。
でもそれもやっぱり同意書がいるから、もう兄貴ともう、やたらキャッチボールですよ。毎週なんか封筒が行き来されてましたよ。でもマイナンバーカード作っててよかったなと思いますよ、やっぱ
ある。そうそう。でもマイナンバーカードこそ、こういう時に役に立つはずなんでしょうね、おそらく。
いや、全然もうコンビニ、
あ、まあそういうのを
役に立つ。そうそう、住民票と戸籍謄本を送ってほしいって言われたら、わかった、いや、今から送るわって言って。
あ、そうか、坂谷さんマイナンバーカード持ってねえの？
いや、持ってます。持ってたんで、コンビニで、投稿とか、あれでも冷静に考えたら、あれなかったら結構大変よ。
大変。だってコンビニで全部できる。
ああ、まあ。
それがなかったらね、全部区役所とか行かなかったの。
いや、俺がちょっと思ってたのは、マイナンバーカードを役所に渡したら、個人の持ってる資産一覧入って役所が出してくれたら便利そうやなって思う。
それは一番やられたら嫌なやつやから。
いや、まあ、分かってるけど、
う
ん。
どっかでは見られてると思うけど。
うん、でも、さっきも言ったけど、
ね、
そうそう、親父のね、パソコンログインできなかったら積んでたわけだから。
そうですよね。
そういうところマイナンバーカードがやってくれると嬉しいなって思って。
私的自治のね。
そうそう。
まあでも、大体で郵長はみんなどの家庭もあるから、まあ聞けばわかるわけで。でもわからない、よくわからん親金とかが入ってたら、立ち悪いね。
そう。
たまに農協とかもあるからね。田舎じゃないのに。
大変やな。
J バンクどことどう取引したかわからんみたいなあるじゃないですか。
いや、もう結局、メガバンクが一番楽なのよ。本当
そう、それはそう。
ゆうちょとか、あと、アマシンがあってんけど、アマシンの講座。めっちゃめんどくさい。もうなんか、やっぱり IT 化とかさ。
あ、してないか。
そういうのが全然されてへんから、もう、ゆうちょとアマシンのめんどくささよ。
だから、なんか、行かなあかんとか、
まあ、そう。もう、三菱東京 UFJ 銀行の楽さよ、ほんと。
ウェブ上で手続きできないみたいな。
まあ、ウェブ上はさすがにできへんけどね。
まあ、でも、全部頼んだら処理
をする。そう。もう全部ハンコツ、まあ、つかんとあかんか、ウェブ関西はできへんけど。やったけどね。でも、相続の書類は、作ったことある人やったら分かると思うけど、作れる、十分作れるわけは。
それはその相続税の申告書みたいな。
そう。あの申告書ね、パッと見ね、わっきょわからんくって、最初見た時になんじゃこれってなんねんけど、世の中には補助ツールはいくらでもあるんで、5分でできました。
5分？
すぐ。もう、一覧があって、入力して、ピッて押したら、もうすぐ出てくる。だから
確定申告より楽かもしれない。
いや、全然楽。
確定申告の方がめんどくさいこといっぱいあるから、
ね。そう。
EOA 構造。
だから、名前とか住所とか入れて、あとは、財産目録があって、それ全部入力して、こいつに何パー、こいつに何パーってやっては終わり。
はあ。
そう。いや、あれね、結構やっぱ、家族でもだいぶ揉めたというか、議論になってんけど、行政書士任せましょうよって姉貴はずっと言ってて。やけど、俺は、まあ絶対できるって言ってたら、案の定5分でできて、で、おかんに税務署に持って行ってもらったんやけど、何も見られへんかったって言ってた。
もう全然チェックなくて。
そう。
もうノーチェックで。
いや、もうザルよ。
あ
だって、もう確定申告もなんか突っ返されることなんかないもん。
そう。
だからサンプルチェックをたまにするぐらい、ね。
そう。
だからよほど怪しいのがあったらさすがに
ショック
する
みたいな。それはわかるんでしょうね、多分。向こうはプロだから。
だから納税額とかわかってるわけじゃないですか。
はいはい。
だから、自分のエリアの中で、 あ、こいつもし死んだら、すげえことになるなっていうのは、もうある程度最初から目星ついてるから。うん、
ああ、なるほどね。
なんかあんねん
って。だから初めからそういうブラックリストに載ってない人や。
相当な額になってるから、これぐらいでっていう見立てがあるから、それに達しなかったら、その敷地を、
うん、
超えなかったら、これはなんかやっとるなってなる
んでしょうね。だから、まあ、仮に個人別の資産をちゃんと実はね、うん、国税とか押さえてるとして、
うん、
まあ大体その資産レンジだったら、納税がこれぐらいみたいなのがあって、うんうん、まあその誤差の範囲から極端にずれなければ、大丈夫やろと、
うん。という仕組みみたいだね、あれは。
うん、だからね、僕らの、そのちょっと金、小金持ってるとかっていうレベルだと、
うん、
まあ多分大丈夫。
全然、だって奥行かないわけですからね、言ったかってね。で、姉貴とすげえ口論になったのは、
はい、
俺はワンチャン家の評価額を、
うん、
とりあえず、100万で逃走と言ってたんですよ。
ほうほうほう。
実際の評価額は、
あ、まあ、っていうわけはないやろ。
ぐらいです。実家の家は。だけど、まあね、ワンチャンいけると。調べへんやろと、こんなもん。って書いて出しても。を、100万に書くだけで、
うん、
相続税が、100万も違うんやと。
はい。
あっといたら、あんて
感じがするけどな。
でかいぞ。
後で味噌つくよりかは。
いや、そこはさ、
お前それ、延滞税でかいぞ。
いや、でもそれは、ちゃんと根拠あるんですよ。
一応根拠のある数字。
根拠あるんですよ。尼崎市の同じ平米数の一戸建ての平均値がそれぐらいやったんで。
う
ん、
そう。
はい。だから、根拠は出せるんですよ。
根拠は出せるん
ですだから、我々はこういう計算しましたって言えるんで。
あ、
別に悪意は一切ないわけですよ。
いや、ある、悪意の定義。
悪意ではないと思うけど。う
ん、まあ、販売価格はこういうですからねって言えるわけなんで。
ああ、
はい。まあ、それで揉めに揉めましたけど、結局、ましたけども、
あ、そうだった、はい。あなたが負けたわけですか。
私が。
いや、でもそれはね、それが200万、300万って言われたら。
まあ確かにね、ワンチャンの価格として。うん、まあ、
ワンチャンはでかいでしょ。
いやー、
だってそんな財閥の運動しようなんて耳打ち
いや、ほんともう。ねえ、あなた方は iPhone 算とか使ってるんでしょ？だから、
iPhone 算って何
ですか？いや、だから、20万を超えない額は全部安いって考えるんでしょ？あなたみたいな人たちは、本当
に。何なんすか？このわけのわからない。
お前は何を言って
るの？いや、だから、
iPhone 算って
金持ってる人は、
20万以下はゼロだと
見なさい。そうそういう感じなんでしょう、そんなもん。
いや。iPhone さんってすごいな。
iPhone さんとかしてるんでしょう
よ。してない。
あ、してないですか、うん、うん。我々にとっては、その、やっぱり、
なんかもう。Xperia Ace 3 15,000円なんです
よ。いやもう、我々はそういう世界で生きてますからね、豊子さんと違って、本当に。
いや、そんな変わりいいんや、
う
ん、
もう。相続税とか言ってるやつが何か言ってると思う。
まあ、それはそうやけど。
あ、そうだ。元からなかった彼なんだから。
もうみんなそういう、うちの姉貴の旦那も同じこと言う。
ほら。
あ、でもそれはおかしいよ、ね。
相続額を超える相続税はないんだかって。分かっとるそんなもん。
怒っとる。
分かっとるわ。
はいはい、
本当は。
はいはい。
余裕ぶりやがって。税務署が、俺らの懐に手突っ込んでるんやと。
うん。
手払いのけんのが当たり前ちゃうんけと。
うん。
言うたけど、あかんかと。
うん、まあ、やったら、
払
っ
とけば。まあ、多数決で負けたってことか、
ね。負けました。うん、はい。まあ、それはいいとしてね。
うん。
そんな感じで、うん、まあ、ようやく終わって、
うん。
一周期という感
じ。まあ、お疲れ様でした。
で、一周期はイベントやるんですか？
まあ、坊主呼んで、今日あげてもらって終わり。
あ、それやるんだね。
もちろんね。
いや、私今年3回忌なんでやりますよ。
あだま。
一応やります。
大変ですね。
まあ、3回忌ってさすがにもう今年で終わり、ラストにしますと親戚には言うつもりです。
ああ、まあ、でしょうね。
はい。まあ、でもね、もう嫌なんですよね。僕なんか8月に亡くなったんでめっちゃ暑いんですよ。
もうあれきつい。そこはちょっとジャケットは勘弁してもらいたい。
いや、もうでも、フルジャケットで、何、位牌持って、骨壺を持って、なんかデッカーの写真持ってですよ。
おでだったらしない。
いや、でも、やります。親戚5人ぐらいしか来ませんけど。
もうええやんけ、もう。里でも突っ込んで、酒飲ましとった、
ね。あ、でも基本はそんなんですよ。うん、
あ、でも、料理とか出さないですよ。
あ、本当ですか。
うん、もうだからもう、坊主の、まあ、呼ぶんじゃなくて、僕はお寺さんに入れてるんで、うん、お寺さんとこ行ってお堂で、
うん、
やってもらって、で、墓参りして、
はい。
解散。
普通。
まあ、料理はもう出さないって決めてるんで、うん、
あ、坂谷さんのうちはあんまりその辺はカジュアルにこなしてたのね、今まで。
いや、まあ実家ですからね。
いや、
実家で坊主が来て、うん、あの、お経を唱えて、
うん、いや、まあ、
まあ、まあ、まあ、喪服は着ますけど、
うん、
坊主に変えてもらったら、銀の皿で寿司取って、みんなで食べて解散です。
うん。
あ
まあいいんじゃないですか。
まあ実家じゃないからね、うちは。
うん、あそうなんですか、うん。
まあ実家じゃないっていうか、まあ母の実家は、まあ東京にあるんですけど、そこにはもう親戚が住んでるんで、
うん、
そこにみんなで行ってもいいんだけど、
まあそこでやる。向こうが大変だからね。
そう、向こうが大変だし、まあそこでやるんじゃなくて、まあちょっとお寺さんでやるので。
ちなみになんですけど、うん、
はい、
東横さんは、
はい、
ママン死んだ時、
はい、
葬式場で泣きました。
ああ、泣かないと思ったら泣きましたね。
ああ、そうでした、
ね。人の心がありましたか。いや、
だからね、ショックだったのが、兄貴の方が絶対泣くと思ったら、
うん、
僕が泣いてしまった。たんで、
なるほどね。
うん、なんか逆に兄貴がいつも涙もろくて、
ああ、
絶対泣くだろうと思ったら油断してたら僕が泣いちゃったって。
ああ、なるほど、そういう感じ、う
ん。親父の時は泣かなかったんですけど、
憎み合ってたから。
いや違う違う、なんでやねん。緩やかに体調ぐずぐず言いながら最後、まあ衰えていったなって感じなんですけど、うちの母親はあと10年は95ぐらいまで生きるんじゃないかなと思ってたら。意外と、僕行っちゃったから。
ああ、なるほどね。突然だったから。
みたいな。
ああ、なるほどね。うん。
だそれのショックは、かなりあったし、意識不明で倒れて、もうあと2週間ぐらいしか持ちませんって言って、
うん、
実家に帰ってカウントダウンしてたわけですよ。うん、テレワークしながら、
うん。はい。
で、心の準備はできてたものの、最後に挨拶ができてないっていうのはあって、親父の時は、東京に行って、なんかもう多分これ最後じゃないかなと思う時があったから、
うん、
自分の中ではもうこの親父を焼き付けておこうと思って、親父とまた来るなって言って、うん、まあ多分最後やなと思いながら、挨拶はできたんだけど、挨拶できなかったっていうのと、死に際に立ち会うために行ってたのに、東京に戻らないといけない事情があったんですよ。
あ、お仕事。
お客、仕事のトラブルって言ったらいいのかな。会社の中のちょっと社内ごとの揉め事っていうか調整、利害調整で、戻ってる最中に会議で白熱してる最中に亡くなったんですよ。
ああ、そうだったんですね。それは大変です。
それがめっちゃ悔しくて。
ああ、なるほどね。
戻らんかったらよかった。まだ一日持つやろうと思ったら、ピンポイントで。
なるほどね。
うん。だから、なんか悔しいっていうのもあって泣いちゃってましたね。
なるほどね。
うん。
なんかやっぱ不思議な感覚でしたね。やっぱ両親死ぬの初めてなんで、
うん。
別に悲しくはないですよね。
まあいつかってい
うのもあるし。まあいつか死ぬもんなんで悲しくはないんですけど。ただで、あの家で実家で、
うん、
親父が死んで葬式とかのやってる時に、うんうん、家で実家のベッドで寝ながら、寝ようとしたら、
うん、
走馬灯のように、
うん、
親父の良い思い出が、ブワーってきてきて、
うん、
もうぐすぐす泣きながら寝ましたね。
ああ、いい子やな。
やっぱり、やっぱりね、涙腺がね、最近も
いことで。最近涙腺が弱いことで、
小森まなみのね、放送で泣くことで
ございます。小森まなみの放送で泣く。
小森まなみで泣くんやから、それは親父で泣けよな。
泣くよな。
人の心がなさすぎる。
いや
あ、で、一応、鳥なんですが、
はい、
橋場さんは葬式で泣きましたか？
私は母親が死んでから一度も泣いてないです。
はい。
以上です。
は
あ、分かったか。
助走が長かったっていうのもある。
まあまあ、そうやな。まあ、10年入院してるから。
いや、まあまあ、言葉は悪いけど、うん、ああ、ようやく楽になったか、みたいな感じ。
まあまあ、逆にそっちやな、橋場の場合。
あのね、うん、10年ぐらいって言ったけど、
うん、
え、俺が25か6の時から43、18か。18年か。
うん、あ、もう本当。
だから助走18年やから
さ。ああ。
もう逆にホッとしてるレベルや
な、
う
ん。みんなホッとしてるって感じかな。
うんうん、でもね、亡くなったらね、解放感があるかと思ってたんだけど、うん、案外ないね。
あ、そうだったんだ。
そう、意外だった、それは。でも、悲しくもないし。
結構、その、離れて住んでるからっていうのも、うん、逆にうちの兄貴なんか本当にうち近所に住んでて毎日顔合わせてたから、
うん、
まあ、喪失感はすごかったんだろうなと思いますけどね。
あ、まあ、それはあるかも。だから、喪失感みたいなものはもう、とっくになかった、う
ん。喪失感は特になかったですね。
まあ、それは離れてるから、
ね。まあ、離れてるからか。
うん。うんうん、
あ、大事な話するの忘れてた。
はい。
ラジオ食堂で、
うん、
そうそう、親父死ぬんちゃうかって言った、次の月に亡くなったんで、あれは、なんか、妙に運命的なもん、運命的というか、言わんかったらよかったなって思いましたね。2023年の4月だったんで、うん、 コロナ5類に戻ったんが、2023年の5月じゃないですか。うん、で、2023年の3月にラジオ食堂で、コロナ終了大宴会とか言ってですね、話題ラジオを撮ってたんですけど、その時に、コロナより自粛の方が健康に悪いでって、親父自粛中もう本当ヨボヨボになって、もう今すぐ死ぬんちゃうかみたいなこと言った次の月に死んじゃいました。言わんかったよかった、そんなこと。
それはね。
ね、ほんとね。
まあ、あんま関、まあ、関係ないんだけどね。
まあもちろん関係ないけど、ね、
まあ
でも言った本人はね、
でもなんかそう考えると、ちょっと気にしたことある。親父が5月のコロナ5類になってたら、もしかしたら生き延びてたんちゃうかなとも思っちゃうしね。コロナ5類になる前に死んじゃったからね。別に何も関係ないと思うんやけど、
まあ気の問題でね。
気の問題でね。なんか変な気分、そう、変な気分やね。
でもうちも、ずっと思ってたのは、あと何人生きるのかなっていうことばっかり去年は思ってましたからね。倒れる前から。
ああ、ほんま。
うん。もういや、80超えてるわけで、
はい。
で、その前週ぐらいに、免許の高齢者研修に行ってて、で、それで通ってるんですよ。合格してまだ車で、倒れる直前まで車の運転してたんで、80超えても。ただでも、まあ、どんなに生きるのかなっていうことをやたら思ったのと、電話で話すときに、いつもはなんか、愚痴っていうか長電話なのに、2回3回直近はめっちゃ淡白だったんですよ。
むしろ知らせのような。
なんか早く終わらしたいみたいな。いつもだったら、ちょっと、期限取るためじゃないけど、
はいはいはい、
ちょっとコミュニケーション取らなきゃいけないっていうのを30分くらい話すんですよ。
あ、偉いね。
うん。それは、
ええ子やね、豊子君。
いや、それはね、嫁さんから言われてるっていうのがあって。
あ、なるほど。
向こうから電話かけさせたら、お前の負けやからなっていうふうに逆に言われる。
怖っ。まあ、言いたいことはわかるけど、
嫁さんがね。だから、その辺はちゃんと親孝行してあげなきゃダメだよっていうことを言われるわけですよ。
耳が痛い。
うん。だから、向こうから電話かかってきたらダメだからねっていうことをもうすっごく言われてるんです。だからまあ3週間に1回ぐらいはちゃんと電話してたんだけど。
はい。
偉いな。
うん。でも、なんかラスト3回ぐらい、めっちゃ淡白でめっちゃなんか別の用事あるんかっていうぐらいすぐ電話
来てました。ああ、それはもう虫の知らせですな。
なんかそこが妙に悲しいっていうか、
うん、
もうちょっと話したかったなっていうの
は。まあでもなんかあったんでしょうね、うん。それはもうカウントダウンというか、まあ本人はもうだいぶ分かってらっしゃったみたいな。
いや、何もない。
あ、そういうわけじゃなく
て。本人は絶対自分はそんなんで倒れるとは思ってなかったですからね。
ああ、そうですか。
うん。
坂谷さんすいません。
何でしょう。
さっき、なんか、もうそろそろ死ぬんちゃうかみたいな話したら死んだ言ったじゃない ですか。
はいはい、
あなた僕のお金に対しても同じこと言ってましたね。いや、
い
やなんか今の話で、そういえばって思って、ラジオ食堂の収録をした時に、うん
はい
まあ、収録の前になんかちょっと雑談とか普通に喋るじゃないですか。
はい、
その時になんか僕、多分おかんがコロナにかかったって話をしてたみたいで、その時にもう助からんでってお前言ったみたいだな。
ああ、恐ろしいことを言ってますね。
その後に死んでますね。
なるほど。まるで、デスノートのようなことを言ってますね。
はい。このクソ野郎が。で、僕はそのことに対してあなたにとても感謝をしていて、礼を言ってますね。
はい。
あのね、僕、もう助からんでって言われて、覚悟決めてたみたいで、おかんが死んだ時の連絡先リストを作ってたんですよ。
はいはいはい。
坂谷さんが
複雑ですけど。
連絡先リストを作ったら亡くなったから、すぐスムーズに連絡ができたことに、僕はあなたに対して、謝意を述べていました。
ありがとうございます。
ありがとうって言ってました。
いや、もう、我々の両親世代になるとね、もう傭兵みたいなもんで、
うん、
いつ死がね、降ってきてもおかしくないような話ですからね。
うん、
もう助からんでっていうのもね、まあ、ありふれた言葉というか。
ありふれてねえよ。デスノート坂谷。
この回聞いてみんな喜ぶんですか？
どうでしょうね。
なんか、
全然ラジオ上の要素が。
なんでしょうね。あんまりゴールデンウィークにさ、ゆるゆる聞く話じゃない。
まあそうですね。
いや、親孝行はしておいた方が
いいですよ
ってことかな。
いうね。
そうですね。まあ、あと僕、やっぱ、お話聞いて思ったのは、
はい、
やっぱり、兄弟とか、利害関係がいると、相続ってやっぱ、ほんまに揉めるんやなっていうことを。
まあ、揉めてはないよ。
揉めてはないです。
揉めてはないよ。この揉めるレベルではない。
まあ、
揉める
レベルではない。
処理に関しての意見の相違っていうところはね。
いや、僕は誰もいないので、本当に楽なんですよ。
まあまあ、それはそうか。確かにね。
だから、揉める要素一切なかった
の、ね。まあ、お金が残しすぎててくれてても大変は大変だし、
はい、
別に揉めてるわけじゃないですからね。
まあまあね。
まあ普通は取り分で揉めるんですけど、僕は揉めてるのは、脱法行為をするかしないかで揉めてましたからね。
脱法っていうレベルではない
けど。でもないんでしょうけど、ね。
まあ、基準額をどこに持っていくのかっていう、数字の置き方の話なんで。
そうそう。
うん。
だからそれでね、額が大きかったりね、あの割合で揉めちゃったりすると、本当に仲悪くなるんだろうな、っていうのを話を聞いてて思いますね。
そうですよね、ほんま。まあ
ね、払えるところは払っといて、まあ、葬式もそうですけど、結婚式もそうじゃないですか。なんか、次から次へとオプションつけていったら高くなっていくっていうと。
ああ、でもね。
うん。
ほんまかどうか知らないですけど、うん。
はい。
最近の若い人はもう結婚式しないらしいですね。そういう話最近バーで聞きましたけど。
あれコロナだからとかじゃなくて。
まあ、それも複合要因だと思いますけど。
でもね、しといた方が、離婚しにくいっていうのはあるよね。
ああ、
で。それはよく言われますよね。
サンクコストというやつですね。コンコード効果というやつだ。
まあ、あとやっぱり周囲に祝福されて結婚したっていう。
まあ、
その意思にはなるから、まあ、小さくてもやっぱりちょっと儀式的なことはやっておいた方がいいし。
まあまあ、そうだね。
で、女の人もやっぱり、いや、そんなのいいからって言うけど、
やったらやってよかったっていう人が多いのではないかと思う。
いや、まあ、東横さんも橋場さんも結婚式してますからね、それは。
うん。まあ、でも、うちも、僕は結婚式する気満々だったんだけど、妻は最初乗る気ではなくて。
うん。逆。
まあ、でも本人はやって、良かったとも言ってましたし、終わった後にですよ。
はいはいはい、
あと、なんか、なんならドレス選ぶ時間を、お前どんだけかかんねんみたいな。俺30分かかってへんねんけど、みたいな。
いや、まあでもそれも、まあ。
男はそんなもんじゃないですか。
それも含めて、
ね。まあまあ、そうですね。
そう、でもそういうね、一連のプロセスを含めてやってよかった、
嫌がってた割には、ノリノリやんけ、みたいな、
ね。最後はまあ、そうなってくれたんでよかったですけどね。
どうなんでしょうね。俺としてはもう早く葬式という文化がなくなってほしいという。
まあ、それはやっぱりやった方がいいんじゃない？
いいけど。
いいと思うよ、俺は。
いいけど。
自分の葬式とか全くいらねえ。
そって思うんだけどどうなのっていうのもあるし、その時に集まってくれんのかっていうのもあるじゃないですか。
ああ、全然
集まらない。集まらなくて
集まらないと思う、
ね。集まらないと思うんですよ、うん。あんまり友達も会社の付き合いでも、いや、今現役の時に亡くなったらあれだけど、
いや、会社の人なんて来ないっしょ。退職した後やった
ら。退職した後だったらね、っていうのもあるし。
行かないですよ。
そう。だから、どんどん家族層になっていくし、それこそ直送8万円から、みたいな。
いやー、うん、あのね、やっぱり、葬式にしろ墓にしても、反 SDGs です、あんなものは。
そうですね。いつかお墓に埋め尽くされちゃいますからね。
そうです。
そのまま人が増え続けると。
そう。土地は有限であり、出生は無限である以上、いつか日本列島は墓で埋め尽くされますからね。
そうそうそう。
反 SDGs。
いや、でもそれが現実だったらもう特に日本列島は墓で埋まってるはずだって。
そうそうそう。
だから骨壺ちっちゃい方が安かったりするわけですから。
そう。
だから。でもあれやっぱり墓っていうものも、管理者がいなくなったらやっぱりあれ。
そう、無縁仏になり、
潰れるわけですから。そうそうそう、やっぱり緩やかに何代かかけて循環してるんですよ。
そう。
ああ、そうなんですか、
うん。
墓は循環してるんですか。
してる。
知らなかったら。ちなみに、今回の件で、
はい、
坂谷も自分の墓建てました。
あ、おー。橋本も自分の墓ゲットしてます。
じゃあ、坂谷って書いて赤の文字で今、
そうです。
書かれてる。
塚口のお寺に、坂谷道彦って書いてあります。
あ、もう書いてある？
もう書いてある。
赤い文字で書いてあるんですよ。
そう。死んだら、そこに入れるんで、
うん。あ、そうなんですね。
すごい。墓が建つ。
墓が建ちました。
ね。
おめでとうございます。
家は建ってないけど、
私。そう、墓が建ちました。
家より前に墓を建てた男。
親父の遺産ですけどね。
ああ、いや、まあ、お父さんのお金やからね。
お父さんのお金で、ね、親父の墓と、母親の墓と、坂谷道彦の墓が建ちました。
まあ、良かった
ですね。まあ、良かったんじゃないですか。
いやー、まあ、ということで。
はい。はい、
ゴールデンウィークにこんな話、これ、いつやったっけ、盆休みとかやったらええんかな、これ。
いや、
もうゴールデンウィークでいいよ。
いや。
移動中に聞いてもらおうぜ。
そうですね。
意外とでもこういう話って、
なかなか聞けるから、いいんじゃないですかね。本当ね。
食い物の話を一個もしない珍しい回ですね。
そうですね。
精進落としの料理は結構美味しいですよ。
ああ、そうでしたか。
仮想場の近くの。
それはあれじゃないですか。その業者が美味しいとこと美味しくないとこがあるんじゃないですか。
当たりやった。
あと、当たり
めっちゃうまかった。
あ、それはよかったっすね。
天ぷらがめちゃうまかった。売り割りの。最上の。
うちなかったもんな。お菓子 買って、なんか適当にその場でも配った記憶あるわ。
千の風の料理は美味しかったですよ。
そうですか。
美味しかった。
300、300万円ですからね。
ほら、300万円。ほらね、でもね、ね、レクサスって言ってマジェスタ来たら、ちょっと、俺は怒るな。
いや、まあ、
引けやって。
いや、心の中で大激怒してましたけど、うん、怒ってもしょうがないじゃないですか、そんなの。
うん、
ま
あ、そう、ね。それは金返せって言っているぐるなので。
そう、これ、返金対応してもらえるんですよね。
まあまあ、それやると、おかんの機嫌が悪くなるから、
ね。あ、まあね、ママンがね。
うん。
まあ、そう。
いや、俺一人やったらもう、ガン詰めですよ、そんな、うん。
おかしいよね、これ。
おかしいよねって。
マジェスタだよね。
マジェスタだよねって。
俺、クラウンとレクサスは違うやろ。
そう。中間出てきた。
マジェスタ。
何やねん、
これ。え、マジェスタとクラウン、マジェスタ
の方が。いや、もちろんエンジンが違うからね。
エンジン違うの？
マジェスタは。マジェスタの方がエンジン積んでますね、そんな。
それでも、それで天国へ行くスピードが、みたいな。
変わりませんから、そんなもんはね、ほんとね。まあ、ということで。
はい。
まあ、4月で一旦一周期ということで一区切りになりましたんで。まあ、ちょっと喋っときたいなと思ったので。
なるほど。
まあ、今回はこうさせていただきました。はい。ということで、ゆどりと終わります。
はい。ありがとうございました。
ぬどりと終わります。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
親孝行はしましょう。